その日が私の救いだったんです、ね。ついでに言うと、この皇后先生のお世話で私の金は来たんです。3回しか会ってない。4回目こんなこと、まあそのこと言ったらややこしいからやめますけど、どのようなお方か分からないで、ね、愛情をなくしていた子もいたんけど、まあ、信仰を持って、おいでになられたかどうかだけで、ですけども、私たちは、苦難であろうと、どんなんであろうと、私たちは神様に対する渇きがあるということは分かるんです。ある人の統計によれば、教会に来ている、この中に何が多いか分かりませんけども、私はクリスチャンホームだから、ね、知らない間に気がついたらクリスチャンになっていたという人が 10% だそうです。ね、10%、あと90%残るでしょう。90% のうちの 60% は苦難。つまり、失恋したとか、失業したとか、ものすごい大変な目にあった、自分の肉親と死別した、もうそういうふうなもう大変な試練の中でもう生きるか死ぬかというところまで行った人で教会に来た人が 60%、 あと 40% はどうしてか、何もそんなんいっぱいいかへんけどね、人生ってなんかな、最後死んだらどうなるんかな、ね、私も72歳になろうとしたらね、新聞あるでしょう。新聞開いて一番どこ見るかと言いますと、朝日新聞の場合はこう開いて右側にね、死亡欄見るわけです。70歳。わ、おかしいな、って。これ2、3年前からです、ね。つまり、死んだらどうなるか。あるいは、生きがいがない。ね。何かこう、あれですね。もやもやもやもやしてね、何か仕事はあるし、家族もおるし、何かあれなんだけども生きがいはない。つまりこれは、いわゆるその哲学的な悩みというんでしょうかね。そういう人たちが 40%、 クリスチャンホームで知らない間に神様死んでおったら10、ね、苦難の人が60、あとの40がいわゆる虚しいからなんとなく教会とか、こういう人だそうであります。義に飢え渇くとは清い生活への渇望である、ね、キリストのようになりたい、またキリストの愛を知り、その愛に生かされたいと思うことであります。そして7節、憐れみ深い人たちは幸いである、彼らは憐れみを受けるであろう。憐れみ深いとは自分に厳しく他人に優しい人です。もっと言いますよ、憐れみ深い人は自分に厳しく他人に優しい人。反対にとよくあります。自分に優しく他人に厳しい。あ、今聞いたとか、ね、あ、これは私の主人にええこと聞いたぞ。あなたは他人に厳しく自分に甘いじゃないか。ね、そう思った人があるかもしれませんけれども、つまり、憐れみ深いとは自分に厳しく他人に優しい人で、また他人の必要に、応える人であります。ですから、まあ、この憐れみ深いというのはですね、まあ、責任転嫁をしない人です、ね、責任転嫁をしない人、ね、アダム、エヴァって出てくるでしょ、旧約聖書にね。アダムがですね、神様に言われるんです。あなたはなぜ取ってはならないとならないという命から取って食べたのかと、アダムが、いや妻にちょっとこう言い訳、よく説明してなかったんで妻が食べるとか、妻は蛇が言うたからってこう責任転嫁するでしょ。でこれは責任転嫁というのは、それが現在なんです、ね、私が、まあ、高校の教師してる時にね、教頭先生がおられましてね、その先生が校長になられたんですね、市内のかなり有力なところ校長になられた。で教頭どんな人か知りませんが、その子と学校の象徴的な日があったんですよ、ね、まあ卒業生たちがみんなこの仰ぐようなね、清涼高等学校というのね、三村由里子先生の母校です、ね、神戸4中かなり名門校ですよ。で清涼高校で神戸40並びに清涼高校生たちがみんな会うようなその気があったわけですね。ところが教頭さんがね、なんか業者が言ってきてね、まあ、来てしまったんです。 そうちただ卒業生が文句言ってきましてね、校長は教頭に対してお前が悪い、いや教頭、いやいや、あの業者が来ない来ないって、これお互いにこうすごく争ったという話を聞いたことがあります。つまり永瀬というのは、アールデカイという人は、自分に厳しく他人に優しい人、責任転嫁からの脱却というのが心永瀬の意味だ。次、8節、心の清い人たちは幸いである、彼らは神を見るである。心の清いというのは信仰による救いの結果であります。新生したの人、新しく生まれた人の魂の奥底には真理が宿っているのであります。心の清いというのは正しい動機で行動を起こす人であります。その人は神に喜ばれる行為を行っています。神を見るとは、イエスが神であることを認識するようになること、あるいは神を実感する、私たちの教団の言葉を言えば、主の臨在を覚えるということであります。清い人、ね、皆さん教会でもどこでもいいんですけども、大田途端清い人はすぐ分かります。あの例えば、この校長先生を持ち上げとったらいいです、黒尾博夫先生は大田ら牛と雫くような清い人です。またあの私がね、新婚の時にね、すぐ近くに住んでおった神戸中央教会のね、女性でね、庄屋さんという女性がおりましたね、何ちゅうのだったかな、キミコという、私はちょっと年上の人、いつも笑顔で、大田さたんこの人は清い人かなと思ったんです、ね、社会保険労務士、お父さん社会保険労務士だったからね、社会保険労務士の仕事をされておったんですけども、私の住んでおった江木山というところのすぐ近くに住んでおられたんですけども、この人がですね本当に、清い人だったかなと思います。ところがね、皆さんね、この人がね結婚されたんですよ、だいぶ年ってから。これはね、庄屋正という、ね、これ皆さんね、読みたい人は一冊だけ持ってきたのであげます、ね、もういらないから持って帰りますけどね。この庄屋正という人はね、すごい人でね、あの神戸中央教会の庄屋きめこさんの夫になったんですけども、若い時から大変な、あのどういうかな、辛い生まれで少年刑務所にずっと入っとったんです。そして成人になってから泥棒しまして捕まって、また刑務所に、ほとんど刑務所暮らし、そして小学校しか行っていない中学校も義理のお母さんが行け言うのに行かないで、あっちこっち遊び歩いとった方、ところがこの人が入っていったことになりまして、そして、とにかく癒されるね、そしてこの人に伝道する来る人があったわけです。日本キリスト教団のねある牧師さんなんだけどね、その人に導かれてクリスチャンになった、ね、そして、この人は病院伝道、ね、日本ミッションといいまして、病院伝道を専門にする伝道師なんです。進学校も2年しか行ったらいかんと言われる、ね、いろいろ事情があってね。ところがこの人と、この先ほどの中央教会のもう有名な清い庄屋さんとね、結婚なさったんです、ね、これ前科があるってこと分かっとって耐えたの、ね、で今はねこのお方もね3年ほど前に亡くなられた、ね、その金子さんはもうちょっと前に亡くなられた。でこれはですね、日本伝道会のね、白河台教会の先生よね、あの先生から紹介してもらったの。でこの本を読んでね、ダメ元でうちの求道者の細井さんという71歳の人をちょっとこれ読まへん言うから読み出したらね、ものすごいね罪が示されて、今洗礼一歩手前まで来てるんですよ、ね、これはもう口で言うたって分かりません、ね、つまり清い人というのは一遍見て清い、でも清いから言うて、ね、この庄屋君子さん、実は養子になったから庄屋正しているんだけどね。で、この人は別に社会保険労務士の資格を持てるわけじゃないんですね。 でただ社長になってしまったんですけども、社会保険料を持ち赤字ばっかりだの彼は神様に祈って、どうかこの 社会保険事務所を黒字化してくださいって神様に言ったら、どんどんと契約者が現れて黒字になった。